ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、フォトスクランブル始まりました。ちょっと寒くなりましたが、はい、はい、前回のなんか聞いたらすごい鼻声だったのに自分でも驚いたんですけど、はい、
そんなでしたっけ。
なんか随分鼻声の時があって、
うん
うん、自分でも驚いたっていうか、ああ大変だったんだなと
そうなんだ。
あと、あの前回のあの古典の総括の話、総括っていうかね、まとめの話をした時に、
うん、
ちょっとすごいいいネタを言い忘れててお はい、あの、はい、辰巳さんに写真、うん、あの、写真を押し売りしたっていう話を
。お
はい。忘れてしまいまして。あの、ちょうど来られて、うんうん、いや、どれか行ってとかいう話をしてですね。
はいはい。
で、その時にね、あの、うん、一番焼きに、が気に入ってるのはどれでしょう、どれですかみたいな話をされたんで、
はいはい
はい、もうこれとこれぐらいですねっていう話を、まあ、したんですよ。
うんうん、
で、その後、まあ、辰巳さんもいろいろ、うーって見てて、
はいはい、
いや、じゃあこれにしますって言って、じゃあ注文書を書い、あの、書きますねって言って、
うん、
書いてるときに、
うん、
あの、辰巳さんが選んだ写真じゃなくて、
うん、
僕が一番焼きが気に入ってる写真を、番号を書きまして、注文書に。
はいはい。
で、はい、どうぞ、辰巳さんに、あの、住所書いてくださいって渡しちゃったんですよ。
辰巳さんが、
はい。選んだ、
選んだやつじゃないので、
はい。
名前を書けと。
はい、そうです。
ひどいな。
ひどいでしょ。
それはちなみに、辰巳さんは何を選んだんですか？
ですね。いや、雪景色のやつ。
お
ー。はい。
足跡がついてるやつ。
いや、そっちじゃない方ですね。山の中の雪景色のやつなんですけど、山の中の雪景色と、うん、あと、うん、あれはどうだっけ、あの、海辺の雪景色で足跡じゃないやつがあるんですけどね。
はいはい。
木の枝みたいのがひょいって出てるやつがあって、
うんうんうん、
それ確か隣同士ぐらいで並んでた、並べてたと思うんですけど。
はいはい。
辰巳さんはその、それを、の、まあ僕もその、両方とも結構焼きの方では気に入ってたんですけど、
うんうん、
どっちかっていうと海の方の気に入ってたんですね。
うんうん
うん、で、こっちが僕は、あの、すごくよく焼けたと思うんですよって話をしてて、
うんうん、
で、こっちも、あの、やっぱり同じぐらい気に入ってるんですよっていう話はしたんですけど、
うんうん、
先順位をつければ、その、押し売りした方が
なるほどね。
はい。
え、それはいつ気がついたの？
いや、あの、辰巳さんが名前書きながら、これってもしかしてって言って、あの、カタログが作ってあるんですけど、
はいはいはい。
この番号じゃないですよね、とか
言って。そうなんだ。
本人に気がついたので、
うんうん、
はい。もう正しい注文書を書くことができましたが。
あ、そうだったな。じゃあ。
番組で押し売りはしませんとか言っといて。
じゃあでも一応危うく。
はい。一応大丈夫。
ご希望の方を選んでいただけると。はい。よかったです。
いけなかったです、辰
巳さん。でも、あれですよね。リスナーさんが一人来たっていう。
はいはい。
その話しましたっけ？
あ、しましたね。来た時に確かしたと思いますけど。
そっかそっか。
はい、あの、ブログにも、あの、ちょっとお名前載せていいかどうかとか聞くの忘れてしまったもんですけど。
はいはいはい。
写真だけは載せていいよって言われたので。
はいはい。
はい。
はい。まあ、リスナーさんも、足を運んでいただけたということで、はい、なかなか盛況だったようですが。
はい。
はい。半助です。私は、大阪に続き幕張のサイクルモードに行ってまいりまして、しかも2日連続行くことになり、やっと一段落しそうです。 12月に入ってからまたちょっとあるんですが、それまではちょっとおとなしく仕事を片付けようかなと思っております。で今日は誰でもフォトグラファーで、スノーさんのトホホなネットショッピング、
はい、
パートいくつになるかわかんないですが、お届けしたいと思います。誰でもアーティストの方では組写真についてのお話と、ハンスケの相談コーナーで、カラーマネージメントの初歩の初歩みたいな、触りの部分をちょっとお話をしていきたいなと思うんですが、スクランブルポテトの方でちょっとご紹介したんですが、告知を先にお話ししていきたいと思うんですが、スノーさんの写真教室があると
あ、はい、
いうことで、ポテトの方ではちょっとご紹介をしたんですが、こちらの方でもお話をしていきたいと思います。はい、日程はいつでしたっけ？はい、
1月の24日。
1月の1月あ11月の24日です。
はい。
ということで
祝日になってます、ね。
連休の時そうですね。ですね。
の、はい、2日目なので。
はい。で、宿泊施設もあるということで。
そうですね。
なんていうところでしたっけ？
はい、カズサアカデミアホールというところが、会場なんですけれども。
はい。
カズサって千葉県の木更津市なんですが。
はいはい。
ちょっと山の中で、うん、市内から車で、まあ、20分とか、そのぐらいなところなんですけれども。
うんうん、
はい。非常に景色もいいし、
うん、
建物もとても、なんて言うんでしょう。綺麗な、綺麗なというか、
うんうん、
素晴らしいホールが建ってます。で、あと、ホテル大倉が併設されているので、コンベンションセンターっていうんだそうですけれども、
はいはい、
いろんな会議とかホールとか、
うん、
多目的な、イベント施設ですね。
うんうん、
はい。まあ、そこの、今までは、ちょっと前までは、写真、なんだっけ、写真コンテスト、といっても、
うん、
ミス木更津をモデルに、写真、撮影会とかそういうのをやってたんですけども、3年ほど前から、はいはい、写真教室始めまして、
うん、
はい。それで、午前午後1回ずつ、講義というか講義と実技という形で、
はい。
2クラスあります、
うん、で午前が人物撮影でしたっけ、
まあ、一応人物撮影というよりは一眼レフデジカメの、
うん、
処方みたいな感じなんですけれども、
はい、
午後がコンパクトデジカメの方の、
うん、
また処方っていう形で、
はいはいはい、なんか、まあ、記念撮影、
そうですね。まあ、両方とも、撮影に近い感じ、をしてみようっていうのと、
うん、
一応まあ、一眼レフの方は、ある程度、ちゃんと撮れるっていうかね、コンパクトデジカメの方が綺麗に撮れるじゃないって言われないように
うんうん、
うん、な、場所選びとか、光の見方とか、
うんうん、
あとはまあ、ポージングみたいなこともちょっと、
うん、
撮るだけじゃなくて撮られる方もちょっと考えてもらえればなという、
うん、うん、
結構欲張りな、
はいはいはい、うん、
はい、
でコンパクトデジカメの方は一応というか 基本携帯のカメラは NG と。で、はい、一眼レフも NG と。
ああ、そうですね。はい。
要は、機種がいろいろになってしまうと、教えるのは散漫になってしまうので、うん、機種を限定して、
はい。
それに合った撮り方っていうのが、ちゃんと教えてもらえるよっていう。
そうなん、まあ、そうですね。
目的もあってということですよね。
まあ、なんか本当はそれプラス出力講座っていうのが、うん、ある、完璧なんですけど、
うんうん、
まあ、実際そういう説明なんかもね、説明で質問とかも来るんですけれども、
うんうん、
ちょっと、それは難しいというか、なかなか時間もないし機材もないので。
そうですね。はい、まあ、半日でっていうのはちょっと難しいですよね。
かなり突っ込んだことを聞いてくる人も去年はいてる、はいはいはい、すいません、ちょっと時間ないのと、これは初心者講座なので、ご勘弁くださいっていう感じだったんですよ。
はいはいはい。その時に、よろしければワークショップにっていう。
そうですね。そうですね。
はい。
はい、多分例年やはり女性で割と、年、
うんうん、
まあ、僕なんかよりも年上の人が多くてですね。
はいはい。
はい。
うん、
結構かなり基本的なっていうか、
はい、
うん。だから、私で大丈夫かしらっていう人ほど来た方がいいかなという気がします。
あ、なるほどね、
うん。ある程度分かってる人はね、なんか多分退屈しちゃうんじゃないかっていう気がするんですよね。まあ、ただ、実際に撮影始めてみると、多分、いろいろ発見があるのではないかと。うんうん、まあ、説明のところは、聞き流しといてもらって。
そうです。多分、スノーさんが、こう、ヒントをいろいろと散りばめてくれると思うので、
はい、
まあ、本当の使い方もわからないような方も、結構いらっしゃるので、そういう説明になると、多分番組を聞いてくださっている方なんかは、ちょっと持て余してしまうかもしれませんが、まあ撮影の部分の方になると、こう、ちょっとしたヒントがいろいろと、聞けるんじゃないかと思いますので、よかったら、そっか。ごめんなさい。ポテトの時にアドレスを入れておくと言っておきながら、はい、入れていなかったので、はい、これからアドレスを入れておきたいと思いますので、はい、ホームページの方から、
お願いします。
リンクをたどって募集要項なんかを確認していただけるといいかなと思います。はい、24日ですよね。で、一応参加費、
ね、一眼レフの午前中が1000円で、
はい、
午後が500円っていう、
まあ、これ
なんだかよくわかんない、はい、値段設定なんですが、一応まあ資料代とですね、うん、まあ午前中は、一応モデルさんが入っていただくので、
はいはいはい。
まあ、そういった関係上という。ただ、モデル撮影会ではないので、ちょっとそこは。はい。あくまでも、なんて言うんでしょう。授業にして考えていただく
はいはい、はい、
と思います。
まあでも1000円で、プロの写真家の話が聞けるっていうのはなかなかないんじゃないかと思うので、お近くの方は遊びに行きがてら、参加してみていただければ。
一応、事前にあれなので、
うん、
申し込み制ですので、
はい。
今のところまだ、余裕はあるっていう話でした。
あ、そうですか。
はい。まあ、今のところ、これがあれするときはどうなのかわかんないけど。はい。
ぜひ、内容をご確認の上、お近くの方は、申し込んでみてください。
はい、
結構、この間ね、たまたま、その幕張に行った帰り、都内の方が混んでたんで、木更津の方回って、
なんだっけ。あ、そっか。あ、そっか。ファンスケさんはそれでも帰れるんだ。
うん。いや、この間ね、京都で一緒に走らせてもらった三船選手も一緒に、まあ、東京駅から 関西の方なんで、
ええ、
東京駅から帰るんでっていうことだったんで、あ、じゃあよかったらっていうことで一緒にさせてもらったんですけど、なんか先先行して出てた人から電話いただいて、すごい混んでるよってことだったんで、もうじゃあ逆回りしようかということで、木更津の方を回って、アクアライン通ったんですけど、値段が随分安くなってるんですよね。
あ、そうか。
うん、片道で1600円だったかな。
あ、そこは安い。
もう。
あ、今度じゃあ、そっち通っていこうかな。いや、ね、まあ、いろいろ諸事情がありまして、16号線を4時間かけて行った時もあるんですけど。
うん、あ、そうなんだ。
はい、諸事情。
はい、いや、これだったら、ね、うん、千葉、というか、都内を抜けて、首都高のお金とかかけるんであれば、うん、アクアラインってすごくありじゃんっていうふうに思ったんで、まあ、今回来た、
うん、昔片道3000円でしたもんね。
あ、そうですよね。
ホタルって行くだけで3000円。
うん。なんで、木更津なんで、都内なんかの方はアクアラインを使ってビヨンと行ってもらえると、もう本当にあっという間なんでね。多分木更津といっても、意外に距離は近いかなと思います。はい、ということで、あともう一つワークショップ第3回が決まったということで、
はい、
こちらは日程は年明けからっていう、
はい、1月何日だったっけ17日って言ってたような気がするんですけど、この間あれで、ね、はい、まだ正式にな、あれを出してないんですよね。
ああ、そうなの、はい、あ、じゃあ、
急いで出します。
ポテトの、で収録した時と、状況は変わらず。
うん。はい、そうです。
ということらしいので、はい、ワークショップについては、おいおい。
すみません。
はい。ポテトの方でも話してるんで、よかったらポテトの方聞いてみてください。はい。ということで、本題に入っていきたいと思います。誰でもフォトグラファーからいきたいと思いますが、今回は、スノーさんのドホホなネットショッピング、はい、前にもあったと思うのでパート2なのかな、はい、3なのかな。
ネットショッピングドホホなっていうのはありましたっけ。
なかったっけ。
ああ、ネットショッピングはそんなにしないので多分ドホホはあれかな、扇風機。
あ、扇風機か。
扇風機から。はい。
はい。そっか。ネットショッピングでなんかキャンセルができなくてどうのこうのっていうような話がなかったっけ。
あ、ありましたね。あ、そうだ。それはフィルムだ。はい。
あ、フィルムか。
フィルム。
はい。ということで、やっぱりパート2です。
はい。失礼しました。
はい、今回は何を、
はい、はい、何を、はい、ですね。DVD、あの外付けの DVD-RW、
うん、はいはい、
レコーダーが、あのレコーダー、うん、まあ、コンピューター用のやつですけれども、
うんうん、
あの調子が悪くなりまして、
うん、
で、いや、これはいよいよダメかなという感じになったのと、うん、ちょっと大量のデータをちょっと焼かなきゃいけない仕事が目の前にあったので、はいはい、
うん、
まあ、とりあえず、修理に出す、修理見積もりぐらいは出してみようかと、思いまして。
うんうんうんうん、
まあ、あれ、保証期間がちょうど切れて、しかもね、
うん、
保証期間 プラス2ヶ月ぐらいで壊れたんですよね。1年2ヶ月かな。
お
で1年以内だったらね、
うん、
マシンですって言っていい、無償でやってもらえる感じだったんですけれども、
うんうんうん、
でしょうがないから、まあ一回修理に出しまして、
うん、
でその時にいや買った方が安いかもしれないですよっていう話で、
うんうんうん、
はい、だったんですよ。
うん、
でも買うにしても僕の環境の問題があって OS とかね、
はいはいはい、
今売ってるものだともうなんか 10.4 とか、あ、Mac です。MacOS ですけど、10.4 以降とか 10.5 とか、
はいはいはい。
になっちゃってるんで、
うんうん、
新しいの買おうにも買えないっていう
状
況になりつつあるんですね。
はいはいはい。
新しいものは。で、やっぱ新しいのは、書き込みスピードも速いし、
うんうん、
いいことはいいんですけれども、
うん、
散々悩んだ挙句、とりあえず修理に してくださいということで、
はいはい、
修理依頼を出しまして、
ほう、
でその時にね、修理依頼というか、修理依頼出す前に、
うん、
買った方が安いやと、
うんうん、
思い、
うん、
一回修理待ってくださいってこう頼んだわけなんですよ。
はいはいはい。
で、待ってる間に、
うん、
いろいろ調べて、
うん、
あ、これなら使えそうだというのが一つ見つかりまして、
うんうん、
まあ、見つかりましてっていうか、ただ店頭で眺めててこれなら良さそうって思っただけなんですけれども、
うんうんうん、
それが大失敗で、
うん、
その店頭で、ね、買えばよかったんですよ。そうすればその時にこう店員さんとかにいろいろこれ OS いくつまでできるのとか。
はいはいはい。
聞くということができたわけなんですけど、ちょっと、それを見て、うん、あと、家に帰ってネットショッピングでやろうと思ったのが間違いの始めで。
はいはい。
よく調べもせずに、一応 MacOS 対応って書いてあったんで、
うん、
それを注文したわけなんですよね。
うんうん。
で、値段も修理代金とそんなに変わらないし、
うん。
いうので、
うん。
で来まして、
うん、
で箱を開けようと思ったんですけど、どうも MacOS 10.4 から、
はいはい、
っていう風に書いてあって、
うんうん、
これはもしかしたらと思って急いでいろいろウェブで調べたら、
うん、
どう考えても 10.3.9 の僕の環境では無理だっていうのが、
どこだ？はい。
ライティングの OS のか、ライティングのね、
うん、
ソフトの関係で、
うんうん。
で、いや、じゃあ、やっぱりキャンセルした修理を進行してもらい、
うん、はい。
はい。まあ、それは別に分かりましたですぐ済んだんですけど、
うんうん、
はい。また、ネットショッピングで買ったやつを、
うん、
返却するために手続きをし、
うん、
で、結局返却手続きをすると、うん、まあ、代金とか、あとポイントとかは返ってくるんですが、
うんうん、
送料かかるんですよね、やっぱりね。
うん、まあそうですね。
そう、
お客様都合ですからね。
そうですね、
うん。
送料がかかるので、送料を払って、
うん、
返しまして、
うん、
で、なおかつね、修理が、
うん、
修理というかね、新しいのが来るまでに、
はいはい、
大量に焼かなきゃいけない仕事が来て、
はいはいはいはい。
で、まあどうしようとか思ったんですけど、
うん、
実は何のことはない、仕事というかね、データを作る作業がすごく時間かかるので、
うんうんうん、
一つ一枚分できたら、前も話しましたけど、700MB に 705MB 焼いたっていう話なんですけど、
はいはいはい、
あの仕事で、
うんうん、
内蔵の、ドライブで全然余裕で間に合ったんですよ。
はいはいはい。
ゆっくりなんで、出来上がる方が遅いんで、
うん、焼くの
多少時間かかっても、
うんうん、
全然余裕だったっていう。で、まあ、それで納品の方は無事できたわけなんですけど、
うんうん、
その後、 連絡が来まして、そのキャンセル、うん、キャンセルを、修理のキャンセルをキャンセルして修理してもらったところから連絡が来まして、
うん、
あの、お客様のやつはもうドライブダメなので、
うん、
あの新品交換とさせていただきます
はいはい。
切れちゃいました、ね。
なんか、一番いいところで切れちゃいましたが新品交換とさせてもらいますということで。
はい、で、わかりましたって言ったんですけど、
うん、
あの、本当にそれ OS 大丈夫なんだろうかっていう不安を抱えつつ、
うんうん、
新品になっちゃうとね、
うんうん、
抱えつつ待っていたんですが、
うん、
一応届きまして、
うん、
本当に、もう外側の形から違う新品が届きまして、
ね。はいはいはいはい。
違うもうモデルになってたんですね。
うんうん、
かろうじてね、ライティングの OS が2種類入ってて、
うんうん、
10.3 対応と 10.4 以降っていう、
うんうん、
はい、ついてきてたんで、
うん、
それで、僕の環境には合うっていうのは分かったんですけど、
うんうん、
形がちょっと幅が広くなってましてね。
うんうん、
今までこうデス、机の上にものすごく過密にこう、ハードディスクとか、
はいはいはい、
ドライブをくっつけて置いてあるので、
うんうん、
5ミリ幅が広くなってもえらい騒ぎなんですよ。
はいはいはい。収まんなくなっちゃうんですね。
収まんなくなっちゃう。それで、うん、結局、そこの、今まで使ってたところに、
うん、
入れるのに、
うん、
まあ、コードの繋ぎ直しとかいろいろやって、
うん、
ほぼ半日それやってました。ああ、でもない。
そうなんだ。
そうだ。
それちなみに修理代はいくらだったんですか？
はい、修理代はね、結局、まあ、本体そのものはね、2万1000円ぐらいだったのかな、
うんうん、
修理代として。
うん。
だからその当時の、なんて言うんでしょうね、
うん、
他のメーカーのもので、うん、多分、OS さえ合っていれば、
うん、
数千円安いものが買えてたんですよね。で、ね、まあ結局新品交換で来たのはいいんですけど、
うん、
あと保証がね、
うん、
3ヶ月ですとか言って書いてあるんですよ。
ああ、はいはいはい。
なんだよこれはって、結局、よほどもうその時にね、もう疲れ切ってたんですけどね、
うんうん、
疲れ切ってさえなければ
、うん、
いや、新品交換で新品が来たんだから、保証だけは1年にしてくれと。
はいはいはい、そうですよね。
言おうかと思ったんですけど、もう疲れ切っちゃって。
もういいやって
。いいやって感じになってるんですが。
ああ、なるほどね。で、それプラス、送料がかかってたんですよ。
かかってるから。
ああ。いや。
もう確実に、いろいろ調べて、
うん、
最初からそれを、OS に合ってるものをちゃんと探せば、
うん、
安くついたはずなんですが。
うん。そうか、そうか。でも 10.3.9 まではなってるんでしょ
う？
うん。それで対応できないのが今多いの？
そうですね。まあ、そんなにメーカー全部調べたわけじゃないんですけど、
うんうん、
あれはどこだっけ？バッファローと、
うん、
IO データ、
うん、
かなと、うん、あとなんか、いくつか調べまして、
うんうん、
結局、うん、確かバッファローだったと思うんですけど、うんうん、それをネットで注文したんですよ。よく見ると、ダメで。
うんでもね、何とも言えないですけど、今まで使ってたライティングソフトがあったら、それ使えば多分、新しいやつでも、ドライブ自体は
いけるのかな？
多分。
本当。いや、でもほら、蓋開けちゃって、 あれだったら。
あ、まあね。
使えなかった時のショックの方が大きい。
いやー、でも、まず、大丈夫だと思うんですけどね。
やっぱ、一人でやった方が良かった。でね、そっかね、うん、DVD ラムとかも使える、ラムディスクも使えるっていうやつで、今だいぶラムディスク使えるのが出てきて安くなってるんですけど、
うんうん、
ラムディスクも使えるといいなと思ったら、
うん、
あの、Windows だけか対応ってマックには対応して
る
のが、なんだっていうのが結構機能的にあって、
はいはい、うん、
それだったらあってもしょうがないかなという。
なるほどね。
ありましてね。もう一気になんか、うん、まあ、結局ね、何が悪いって、うん、落ち着いて考えていないから、ね、あ、どうしようとか。
はいはい、
だんだん目の前にでかい仕事はこう、迫ってくるし、
うん。そうですね。だから、まあ、前に話した私も、モニターは大失敗でした
が。そう。で、あの、今、僕がその新品交換できたやつの値段を見るとめちゃくちゃ安くなってる、
うん。そうなんだ。
また。あ、これじゃん。
そっか。
2台買えそうな勢いですね、これはね。その、送料とか、
いろいろ、
なんかあの、実際に、ビッグカメラの大宮総合店まで、
うん、
2往復してるんですけれども。
そこ。
1往復か。あ、2往復なら、うん、はい、出しに行って引き取りに行ってるから。
はいはいはい。
そういう経費みたいなのも全部ひっくるめると、うん、多分今使ってるやつを2台買えます。
うわ。てか何よりあれっていうのは、その、実際、それに頭を抱えてる時間と、
そうそうそう、
実際そうやって足を運んだりしてる時間っていうのがすごくもったいないですよね。
電話であの、サービスっていうか、修理窓口に聞いたときに、
うん、
いや、新しいの買われた方が絶対いいと思いますよって、
うん、
もう、ね、親身に言ってくれたんですけども、うん。
それは多分その、うん、アドバイスが正解ですね。多分僕も聞かれたら同じことを言ったと思います。
聞けばよかった。相談コーナーに載せればよかった。
うん、
なんかね、まあ、たまたまデザインとか気に入ってたとかね。
はいはいはい。
あったんですよ。
ああ、なるほどね。もっとね、究極の技を言ってしまうと、その外付けドライバーの中身をばらして、内蔵ドライブだけズコンと入れるという強引な技もあるんですけどね。そうすると、多分今だと7000とか8000ぐらいで、
そうなんでしょうね。
売ってるんじゃないかな。まあちょっとそれは、
まあそれ
荒技になっちゃうんで、あれですけど。
するための、あの、工具とか、うん、まああといろいろ手配するものがあるから、
うん、
決して安くはない。全体的にひっくるめると決して安いかどうかはわかんないですけどね。
うん。まあ、でも高額ドライブって意外と消耗品ですよね。なんか、読めなくなっちゃったり。う
ん。Mac 内蔵のドライブの方が頑丈なのかなって感じがしないでもないですけどね。僕は高額ドライブこれ2台目壊してるんですけど。
ほうほうほう。
壊したの2代目なんですけど。
僕も、デスクトップのは、もともとついてたのが壊れて、で、やっぱりその時外付け買ったんですよね。
ああ。
で、それも読み込みが、書き込みが怪しくなって、書き込めたりエラーだったりで、エラーが頻発して、なんか調子が悪そうだっていうことで、で、内蔵を一台買い足して、で、それが最近怪しくなりつつある感じ。
それは怖い。
まあ今のところは使えてはいるんですけど、最近、こう、ディスクを入れた時に、認識がうまくいかずに吐き出されてしまうことがたまにあるので、あ、そろそろやばいかな、と感じはしていますが。
は、そうか。いや、今、そうそう。それで、さらに後でうんざりしたのはね、
うん、
新品買うとね、そこの会社のはね、2年間の保証なんですよ、今は。その一つ前の世代のは、1年間の保証だったんですよね。で、1年2ヶ月で壊れたんですよ。
おー。そうなんだ。え、でも2年保証してくれるっていいっすね。
でも、新品なのに、新品と同じ値段払ってるのに3ヶ月なんですよ。
それは痛いですね。
本当に全く。
あ、
消費者センターとかに元気があったら行きたい感じなんですけど。
そうかそうか。はい、ということで、かなりちょっと途方法な話。皆さんご注意くださいということで、続きました、続きましてダルデムアーティストの方に行きたいと思います。
ギャルリドゥミソメイユ、日本語でまどろみという名のそのギャラリーは、銀座松坂屋裏にひっそりと立つレトロなギャラリービルの3階にある。落ち着いた雰囲気で使いやすい広さの空間で、銀座のギャラリーとしてはお手頃な価格でご利用いただけます。あなたの作品をぜひ銀座で展示してみませんか？お電話は03-3574-7218、 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、誰でもアーティストは今回は組写真について話をしていきたいと思うんですが、組写真っていうのはなんか基本的なルールというか概念というか、そういうのってあるんですか？
そうですね、まあ一番最初にはやりやすいのは3枚とか。
あ、やっぱり3枚がやりやすいんですか？
まあ、2枚は組写真って言わない、言えない、
うんうん、
言えないですから、まあ2枚でも2枚組って言いますけれども、
うんうん、
写真の場合はどうしても2枚っていうよりは3枚っていうのが、
お、
3枚とか5枚とか、なんか奇数になるような気はしないでもないんですけどね。
へぇー。あ、そうなんだ。
なんか、それはなんか、あれなんでしょうか、五七五じゃないけど。奇数の方が組みやすいっていうのはあるかもしれないです。
へえ、はいはいはい。
で、まあ3枚っていうのは、わかりやすく言えば、
うん、
作文と同じで、
うんうん、
前置きがあって、
うん、
本題があって、後書きがあるみたいな、
うん、はいはいはい、
まとめがあるっていう、そういうやり方とか、
うん、
あと、まあ、同じテーマで撮るにしても、
うん、
最初全体撮って、アップ撮って、
うん、
角度変えてとか、
うんうんうん、
まあ、そういう組み合わせ方が撮りやすい、
うん、
っていう感じはしますね。
うんうんうん、そっかそっか。まずはじゃあ組写真に挑戦しようとは3枚ぐらいから始めるのが、
うん、
いいかも。
そうですね、まあ、3枚ぐらいっていうか、まあ撮るときから組写真にして撮ろうって、うん、なかなか思って撮る人はいないと思うんですけどね。
そうなんだろ
う、うん、コンテストみたいので、うん、削れたで出すっていうんだったら別ですけれども、
うんうん、うん、まあ、じゃあ結構いろいろな、うん、なんて言うんでしょう、角度とか、まあ引いたり寄ったりしながら 撮ったりするじゃないですか。それを後から見てこうくっつけてみたら組写真っていうのはありなんですか。
あ、まあその方が自然だと思うんですけどね。
へ
え。あ、この、うん、だんだん慣れてくると、
うん、
多分撮りながらどんどん頭の中で組み合わせができていくんだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
あのまああのー、初心者といいますかね、うん、あまりそういう風に作って発表したことがないっていう人を、まあ最初から組写真として考えて撮ろうとすると、急に多分あのいろんなカメラ車体に対するアプローチの仕方がなんかいろいろ考えちゃって、
うんうん、
面白くなくなるような気がするんですけど、
うんうん、
なんかたくさん撮っといて後から選んだ方が面白いないかな。ただまあこれもう試行錯誤ですよね。
うんうん、
たくさん撮ったつもりが、いざ組もうと思ったら、
うん、
よりばっかりで、とか。
ああ、はい、はい、はい、はい。
いろいろなんですよ。その逆もあるしね。
うんうん、
まあだから、最初からでもただこうやって組もうと思って撮ると、なかなか難しいような気はします。はい、
なるほどね。うん、今までにこう組写真として作品って作ったことあります？
まあ、学校の授業とかで、
うん、
写真が学校に行ってた時は、うん、ありましたし、
うんうん、
あと月例って言ってそのだいぶ前の話ですけど、
はいはいはい、
そういうことをやってた時代は、
うん、
ある程度はやったことありますけどね。ただ本当なんかただ自分の感覚だけでやってたので、
うん、
特にこれっていうルールもなく、
うん、
やってましたけれども。
そっかそっか。なるほどね。まあ意外にじゃあその組写真って意識せず撮ったものを後で組写真にしてしまうっていう方が、
うん、
案外いいかもよっていう感じ。
いいかもよっていう感じですけど、ね、うん、まあ、撮るのも、後から選ぶのも同じなんですけどね、うん、こう選択という意味では。
はいはいはい。
撮るときも結局、いろんな場面とかいろんなアングルからある部分を選んで撮っているので、
うんうん、
だから、最初から、この位置とか、あの場所と、この寄りでっていう風にして、撮っていくと、
うん、
多分、いい作品っていうか、自分の思った通りの作品にはなるかもしれないけど、
うんうん、
みんな同じ切り口になって、いろんなもの、他のものを撮った時もみんな同じような、似たような組写真に写ってるものは違うけど、
うん、
雰囲気的にはみんな同じような組写真ばっかりができてくる可能性はありますよね。
なるほど、ね。
やっぱり撮りやすい方向で撮りに行ってしまうので、
あ、
効率は良くなんですけど、
はい、うんうんうん。
だから、まあ、最初はあんまり組むつもりっていうのは、あんまりそんなに意識しないで、いろんな角度で撮ってみて、
うん、
で、その中からいろいろ選んだ方が、
うん、
多分、写真を二度楽しめるっていうか、
はいはい、
二度大変な目に遭うっていうか、
うんうん、
はい、
うん。
そっちの方がいいとは思います。
なるほどね。そっかそっか。なんか今まで見た中で、こう、印象に残ってる組写真ってありますか？
そうですね。いや、どうなんでしょう。あんまり組写真で、
うん、
いや、組写真でね、月例とかあるいはなんか展示とかでやってるのは、
うん、
非常にうまい作品ばっかりなので、
おうおう、
逆に下手なものしか覚えてない。これとこれで組む 組むのは勘弁してくれっていうのしか思い出せない。
あ、そうなんだ。なるほど、
ね。逆にそれはそれで、
印象に残っちゃう。
印象に残っちゃうんですけれどもね。非常にね、ヘッドコリな組み合わせでね、
うん、
要は、まあ、独りよがりな、ね、うん、まあ、写真ってある程度独りよがりなところがあっていいと思うんですけれども、
うんうん、
それにしても、なんか、非常に綺麗な風景に対して、
うん、
なんか全然全くこう場所も、なんて言うんでしょう、時間も、
うん、
その雰囲気も違うものが組み合わさってて、
はいはいはい、
まあ、うん、その中に何か共通する何かがあるとすれば、それは撮った人と同じっていうだけっていう、
うん、
それぐらい違うようなもので、
はいはいはい、
なんかちょっと変わったタイトルが付いてたりとか
うんうん、うん、
そういうのを 見ちゃうと、
うん、
ように印象に残っちゃいます
ね。おー、なるほどね。うん、まあ、やっぱ組むっていうだけあって、何かこう、つながるものがないと、やっぱりちぐはぐした感じになっちゃうってこと
ですね。そうですね。ちょっと難しくなってきますね。相当たくさんの、何十枚っていう、ね、写真展みたいな感じで、
うんうんうん、
見せるんだったらいろんなシチュエーションがあっても、もう、吸収できるんですけれども、
うんうんうん、
3、4枚、まあ3枚とか5枚とかの中で、
うんうんう
ん、なんか、あっち行ったりこっち行ったり行って、
うん、
それこそ、何を言いたいんだこの人は、みたいな、
はいはいはい、
風になってきてしまいますので。
そっかそっか。じゃあ、こう、何か共通項を、持った何枚かを合わせてみる、
はい、
っていうのがまず基本的なところになるんですかね。
あと、まあ、カラー写真と白黒写真を組み合わせてくる、うん、場合とかも、
うん、
最近はデジタルになったからは特に、
うん、
自由にできるんで、
うんうん、
結構大変ですよね。本人はいいかもしれないけど、
うん、
ちょっと見る側としては
うん。
ああいう時があるから。
おぉ。なるほどね。
どうせなら白黒なら白黒にしちゃった方が、じゃないのって。まあ、コマーシャル的な、コマーシャルっていうかね、宣伝、広告宣伝みたいな、
うん、
こう、目線を集めるための計算っていう点でそういうのを使うのはいいとは思うんですけど。
うん、うん、うん。
まあ、ただ、何か訴えたいことがあるときに、あんまり表現の、
うん、
いや、ね、そういうテクニックが前面に出てしまったりすると、
うん、
ちょっと、伝えるものが、かすっちまうっていうか、
ああ、はいはいはいはい。
そういう気はするんで、
うん、
カラーモノクロ、混合組写真とか、
うん、
難しいと思います。
なるほどね。
でも最近ね、ほんと全くそういうことを考えずに組んしまう、
うん。
はい、まあ結構あるんですよね。
うん。なるほどね。あ、まあ、じゃあ、共通項を持って、まああまり木を照らわずに、始めてみる方が無難だっていうことですよね。
まあそうですね。まあ、非常に俳句に近い感じになってくると思うんですよ。
おー、なるほど。俳句か。
俳句とか、
うん、
あと何て言ったらいいんだろう。まあ、音楽とかメロディーもそうですけど、
うん、
イントロあって A メロ、B メロって、
うんうんうん、
なんかそういう言い方しますよね。まあそういう感じで見てもらっ、考えてもらってもいいし。
うんうんうん。なるほどね。
文章でね、例えば序論、
うん、
本論結論とか、
うんうん、はいはい。
起承転結とか、
うん、
そういう言い方もあるんですけど、
うん、
真面目な人ほどなんかそれをきっちりやろうとして、
はいはいはい。
すごい写真がつまらなくなっちゃったりする。
なるほどね。
あんまり、まあ、よくね、僕もそういう風に使っちゃうんですけど、序論 の結論とか、
うんうん、
一応締結があるといいですねとか書いちゃう場合、書いたり言ったりする場合は、
うんうんうん、
あんまりそれを真に受けて、その、じゃあ序論はこういう写真でとか、そういう
のを
やっちゃうときっとすごく、あの、写真が、写真の切り口が紋切り型になってつかなくなるような気がするので。
なるほど。そっか。まあちょっと、その組写真。なんか、こんなん面白いよっていうのが、組み合わせ方であったらまた、
言わせ方で
紹介してもらえる、
まあ、ね、はい、まあ、うん、王道っていうか、あの、風景写真だったかな。
うん。
なんだっけな。風景写真じゃないか。なんか、あの、リズムが大切みたいな。風景写真でもリズムが大切みたいな話で。
うんうん、
例えば、引きがあって、寄りがあって、引きがあるとか、
うんうんうん、
寄りがあって、引きがあって、寄りがあるっていう、
うんうんうん、
そういう、こう、緩急というか、そういうのを、で、やってもいいし、
うん、
とかいう話は聞いたこと。
なるほどね。そういう組み合わせ方か。
まあ、でも、おのずとそうなってくるんですけどね。
うんうんうん、
まあ、たまにすごく一本上司の人もいるし。
うんうんうん。
まあ、この辺はね、写真の歴史とも関係あるんですけど。
おお、そうなんだ。
はい、ありますね。いろんなムーブメントがあって。
うん。
非常に一本上司で押し、こう、押し付けるっていうか、
うん、
一本上司をずっと守り続ける、
うん。
取り方とかいうのもあるし、ね、
はいはい。うん。
非常に荒っぽい、寄ったり引いたりっていう、うん、そういう感じの写真もあるし。
へえ、なるほどね。うん、それは年代年代によってそういうのが流行ったりとか。
まあありますね、うん、流行ったり。まあ、あと、その国とか
。うんうんうん。
で、特徴が出たりとか、あると思います。
なんか歴史の話もまたいずれやってみたいですね。
はい、
はい、ということで、今回組写真ちょっとチャレンジしてみたいなと思っていたんですが、
はい、
なんかいいのが撮れたらチャレンジしてみたいと思います。
そうです。あ、そう、最近ブログでね、複数写真撮られますから、うん、あれみんなは、みんな組写真やってるようなもんなんですけどね。
ああ、なるほどね。
とりあえずちょっとブログとかやってる人は、
うん、
自分、組写真とはっていう感じで、うん、やってみても面白いんじゃないでしょうかね。
ああ、なるほどね。はい。まあ一応、僕も、一日一枚
あ
げてはいるんですが。
あ、はい、あれは、ああいうのは連写、連写とか言いますよね。
あ、
連
写。そうなんだ。へぇ
ー。だから、あれは、あれはあれで、全体まとめると一つの表現なので、
うんうんうん、
すごく面白いし、
うん、
こうや、続けると、きっと、なんか、気がついたら、それで作品が一つできてるとか。
おー。そうなんだ。
そうなると思うんですけどね。
うん、はい。あ、まあ、いつか、あそこに組写真が上げられると、いいなと、はい、頑張ってみたいと思います。はい。ということで、ハンスケの相談コーナーに行きたいと思います。ハンスケの相談コーナーですが、この話題は改めてちゃんと、 まあ、小関さんなんかにも混じってもらって、ちゃんとやりたいなと、このモニター買い替えからずっと気になってまあ買い替え前からちょっと気にはなっていたんですが、はい、モニターを買い替えて失敗して決定的になりましたこの、はい、色合わせ、
はい、
について、まあ、今回どんなもんなんだろうと、うん、ざっくり、カラーマネージメントのかの K だけぐらいでもさらっと、なんか前からこう何回か話に出るとすごく大変なことだというのは、番組聞いてくれている皆さんには、なんとなく伝わってるんじゃないかと思うんですが、まあそれ私もその一人なんですが本格的にやろうとするとすごい大変なんでしょ、やっぱり。
まあ、あの、いや、機械さえあればっていうか、
うん、
あの、測色器が最近、測色器っていうかね、あのセンサーとソフトが一緒にくっついてるやつ、
うん、
の安いやつ、
うん、
でも、ちゃんとっていうか、
うん、
割と簡単にできますよね。できました。はい。
そうなんだ。
あの、逆にあの目で、特に MacOS についてる、
うん、
あのキャリブレーションというか、モニター、
うん、
あれ、キャリブレーションでいいのかな、のことを使うのは大変ですけどね。
Mac で言うと、環境設定のところから入れるやつ、
はい、そうですね。モニターでディスプレイ環境設定、
うん、
ありますよね、今。
うん、で、このカラー。
で、カラーで。
補正か。
補正で。そうすると、はいはい、まあ、こういう風にしろ、ああいう風にしろって
うんうん、うん、
出てきて、
うん、
目で見ながらやるんですけど、
うん、
正直言ってね、相当、なんていうんでしょう、普段から色や濃度に対して気を使っていて、こう、
うん、
目の訓練がある程度できている人じゃないと、
うん、
あの黒い中にさらに黒とか、
はい、
グレーの、なんていうんでしょう、しましまが、
うん、
しましまを合わせてくださいとか、うん、なかなかできないと思うんですよね。
うん、これは、ちょっと Mac を使って、使っている方限定になっちゃうんですけど、これ意外とでも使ってる方でも見たことない方もいらっしゃるんじゃないかと思うので、ぜひこれは一回試してみてもらいたいんですが、まあシステム環境とかで、ディスプレイの設定のところで開くと、まあカラーっていうタブがあって、そこからだいたいその元々入っているプロファイルが左側に表示されて、Adobe RGB だとか、はい、シネマディスプレイとか、ある中から、選ぶのがまず最初のステップなんですが、そこからさらに補正っていうボタンを押すと、いろんな、まあ、
はい、
ディスプレイキャリブレーターアシスタントというのが立ち上がりまして、なおかつ詳細モードにチェックをしてもらって続けてもらうと、いろんな設定が出てきて、例えば黒い枠の中に楕円があって、それに色を合わせろと、
はい、そうなんです、
いうのがあったり、ちょうどアップルのリンゴマークに、
はい、
が、グレーの斜線の上にあって、背景と同じ色に合わせろって言うんですよね。これ難しいんですよね、これ。
難しい。うん、そうなんです。なんか、目を細めたり遠くから眺めるといいですとか書いてある
んですけど、はっきり言って、ちゃんとできているかっていうのは、
そう。
確信を持てないところで進まなきゃいけなくなると思います。 これもう、あ、これで大丈夫だって確信を持って続けるっていうボタンを押す人っているんでしょうかね。
ああ、ちょっと難しいと思いますね。
ですよね。
まあよくできてる、あのよくできてるなとは思いますけどね。まあずっと OS9 の時代からこのあのクノル、トーマス・クノルさんっていう人がやってた、
はい、
アドビーガンバーっていう時代から僕はずっと使い続けてたんで、
うんうんうん、
だんだん慣れてきて、
はいはいはい、
最近のはよくできてるなと、確かにあの OS10 になってから、
うんうん、
できてるなと思って。
へえ、あ、そうなんだ。進化してきてるんですか。
いや、かなり進化してます
よね。へえ。まあちょっとこれは、
はい、
見たことがない方は一度チャレンジしてもらうと。
もうあの多分ここで問題っていうのは、
うん、
ガンマって何とかね、
うんうんうん、
エンディングガンマって、あと使用するガンマって何なのよっていう、
うん、
ね、同じガンマなのにネイティブガンマとか、うん、使用するガンマとか、
うん、ホワイト、あ、これはホワイトポイントか、
うんうん、とか言われてもっていう感じなので、
うん、
そう思う、あれやっぱりある程度こうこの用語の意味を知ってないととんでもないことになってしまうし、あとその使うディスプレイによってそのね、
うん、
あ、このキャリブレーターで調整できる部分とできない部分があるので、
うん、
そこら辺が、
うん、
なんか言い方が違ったりするんですよね。あのモニターについてる説明がきっと、
うんうん、
こっちで使ってる言葉で、
うんうんうん、
キャリブレーターアシスタントで出てくる言葉で、言葉が言い食い違ってたりして。
あ、単語がね。
単語がね。非常にめ
ん
どくさい、
うん。
ホワイトポイントって言ってるけど、
うん、
あの普通モニターの場合はまあ色温度。
あ、はいはいはい、はい。そのことなんだ。
そうそうそう。
お
そうなんですよ。
お
まあ、カッコして色温度って書いてあるんですけど、ここ読み飛ばしちゃうと。
うん、飛ばしました。
ホワイトポイントってなんだ意味がわからんとか言って大騒ぎになってしまう。
なるほどね。
まあ、これってやって、うん、あの、今僕は i1 っていうのを、i1 ディスプレイっていうのを使ってやってるのですが。
うん。その i1 っていうのは、その、モニターの色温度を測る。
はい、
測色機。
そうですね。測色機、はい、あの、ソフトウェアがあって。
うん、
まあ、この、やることはディスプレイキャブリブレーターにと似たような感じなんですけれども、
うんうんうん、
あの、ディスプレイキャブリブレーターアシスタントは目がやるんですが、
はいはいはい、
もうそれは測色機がついているので、それを、うん、あの、画面にペタって当てて。
うんうんうん、
やってもらうという、
うん、でもそうですね、そこが重要ですよね。この、先ほどから何回かお話ししていた、自分でやるやつは、
うん、大変っていう、
ね、自分が疲れていたりとか目がしょぼしょぼしてる時になるとえらいことになります。
そうなんですね、うん、まあ、これはなんか実際に やってくださいとしか言いようがないですけど、まあ、その前に、うん、まあ、いろはなんで、
うんうん、
いきなりそんなソフトウェアをいじるとか、まあ、i1 買ってきてやるとか、いう前に、やっぱり、
うん、
あの、ほんと基本のキーなんですが、
う
ん、
はい、
まず、パソコンの置いてある場所、明るさと、光の、あの、変化ですよね。
はいはい。
それが一定じゃないともうどうしようもないので、
うん、
だから、まあ、まず明るさは明るすぎず暗すぎずっていうのが、
はいはいはい、
はい、明るすぎず暗すぎずって言われてもって思うじゃないですか。
思います。
ええー、
うん、
多分ね、
うん、
ちょっと待ってくださいね。一応、スノーの家の、
うん、
あれで言うと、ISO感度100で、ISO 感度100でカメラ、はい、測って、うん、まあ、グレーチャートが、グレー カードがあればいいと思うんですけど、
うんうんうん、
ね、多分4分の1で4分の1のシャッタースピードで 2.8 前後ですね。
お、
2.8、 まあ、1段違えば倍違うんで、
うん、
倍違うってことは太陽が1個増えると同じことなんで相当違うんですけど、
うんうん、
だからプラマイ 0.5 5段ずつぐらいの間が適当な明るさなんじゃないかと思うんですが、
う
ん、多分だいぶ暗いです、
うん、
一般的な事務所みたいなところ、
うんうん、
いや一般か、まあ、家庭の今とか、
うん、
もっと明るいので、それと比べればだいぶ薄暗い感じですね。
そうなんだ。それぐらいでちょうどいいの。
うん。で、軌道がね、まあ、この間も話出ましたけど、
うんうん、
軌道をそんな明るく しちゃうと、
うん、
白が全部飛んでっちゃうんですね。灰、白っていうか、
うん、
淡いところの色が、
うんうんうん、
軌道を明るくしちゃうとなくなってしまう。
はいはいはい。
だから軌道そんなに上げないんですよ。ディスプレイの方の、
うんうん、
標準
として。はいはい。
うんうん、でもほら、普通は、今みたいなところとか、結構明るいところで、
うん、
外から光が入るようなところで使うから、
うん、
軌道が非常に出るようにできて、
うん、
しまっているわけなんですけど、
はいはいはい、うん、
そこで軌道を上げてしまうと、
うん、
淡い色は正しく表示ができない。
うん、
で、結局暗いところでそこそこあまり明るくない画面で見るが、
うんうん、
いいっていう理屈になるんですよね。
なるほどね。
まあ、うん、だからね、画像処理のしてる、ね、いわゆる会社というか、そういう、
うんうん、
なんて言うんでしょう。画像処理業者というか、
うんうん、
そういうのも、まあ、仕事してるところってめちゃめちゃ暗いんですね。
うん、おー、そうなんだ。
こんなに暗くて目が悪くならないかっていうくらい暗い。
へー。普通の半分ぐらい蛍光と、
うん。そうですね。夜って言ってもいい。夜っていうか、なんていうんでしょう、うん。寝てしまいそうなぐらい暗い。
へー、そうなんだ。
ところもありますね。
普通の、例えば蛍光灯は4本ついてたら2本にするぐらいの勢いですか？
そう、多分そうですね。僕は、ディスプレイが置いてあるところに蛍光灯が直接当たらないように、
うん、
蛍光灯に、こう、晴れ切りって言うんですかね。
はいはいはい。
黒紙を貼って、こっち側、モニターの方には直接来ないように。まあ、モニターにカバーかけてもいいんですけどね。
うんうんうん、うん。
上に乗っけるやつ。
フードみたいなやつですよね。
そうです。
フードなん
です
けど。はいはい。
うん、まあ、僕の場合は蛍光灯が直接当たらないように、
うん。
蛍光灯の傘のところに、
うん。
黒髪を貼って
るんだ。
います。
へ
ぇー。で、その今測ったような。だいたい、セカンド100で、4分の1秒で F2.8 ぐらいな、
うん、
明るさにしてるんですけど。
それ
と、あとは、色温度ですね、うん。今までも何回か出てる、きてます、うん。
はい。
これは、まあ、印刷した色、例えばインクジェットでも、
うん、
なんでもなんですけども、印刷した色を、
うん、
確実に見る。
うん、
まあ、ほら、電球の電気スタンドで見る人はいないと思うんですけど。
はいはいはい。うん、
一応蛍光灯も高炎色と言われてる、
うん、
高い炎色ですね。三波長型の、
はいはい。
を使っています。
はいはい、
で、
うん、
これ今度ね、ほら、クール色とね、クール色って言われてるやつと、あと、うん、自然色っていう。
ああ、はいはいはい。
中白色。
うんうん。
中白色となんだっけ、白色？
うん。
中古色と中白色か。
うん。
と、あと白色ってあるんですけど、
うん。
白色っていうのは安いんですよ。例 えば学校の教室とか、工場とか、そういう、割とどうでもいいと思ってるあれなんですけど、
うんうんうん、
事務所とか、そういう、うん、まず明るきゃいいよっていう、そういうところに使われてるやつなので、
はい、
かなり、見た目には色温度は、一応なんか普通に白っぽいんですけど、うん、多分写真に撮るとだいぶ色温度が落ちてて、
ほうほう、
黄緑っぽくなっちゃうんです。
はいはいはいはい。
で、あの三波長型っていうやつの中、どっちだっけ、中光色、中白色、
うん、
どっちかが、うん、まあ最近色温度出てますからね、わかると思うんですけど、
うんうん、
パッケージに、
はいはい、
ちょっと6500とか言って、うんうん、あったりするので、
うん、
色温度が5500とかそういう、
うん、
なんですね、ネイティブ色っていうのかな、
うんうん、
でナチュラル色か、
はいはい、
言われてるやつの方が、
うん、
一応おすすめだと思います
。おー、なるほどね。
はいはい、モニターの一応ホワイトポイントですね、色温度で、うん、ほっとくと9000いくらとか言って、
うん、
めちゃめちゃ多いんですけれども、
うんうん、
一応まあ写真とか扱うんだったら、
うん、
一応まあ5500か、うん、もしくは6500、
はいはい、
言われてますので、
うーん、
僕の場合は今いくつになってんだっけ、5500って使ってると思うんですけどね、
目標。なるほどね。そっか、プリントして上がったものもやっぱその、
うん、そう、5500に近い、
どんな明かりの下で見るかによってやっぱ色が変わってきちゃうってことですね、
う
ん、
そうですね、
うん、そうかそうか、ね、うん、
だから、まあ、まあ、環境からまず
見直しましょうということですね。
ええ、夕日が入りますとか、そういうのはもう、
うん、
っていう感じ、うん、
まあ、そうですね。う
ん、あと、うん、まあ、いろいろ、極端に言うとね、僕、うん、この間、I1 ディスプレイでやったときに、
うん、
環境光っていうのも測れるんですけども、
ほうほうほう、
環境光を測ったときに、たまたま自分がすごい真っ青なトレーナーっていうか、パーカーって、
うんうんうんうん、
そしたら、なんか仕上がりが、出来上がったプロファイルがえらい赤い方に傾いてて、うん、
へぇー、あ、まあ、そうなんだ。もしかして、
自分の着てる服なのかとか、
おうおうお
う、それは敏感に出る場合もあるのかなとか、いろいろ。それは確かかどうかわかんないんですけど、
うんうん、
まあそういう現象もあったので。
そっか、でも、そうですよね。体、上半身着てるものが、なんか、極端な色だったら、それが、映り込んでる可能性はありますよね、モニター側にもね。
そうですね。
ああ。なるほど、なるほど。うん。
そんなこともあって。じゃあ、僕、着るものがグレーとか白とか黒とか多いんですけど、
うんうん、
特にグレーが好きです。
うん、
ニュートラルグレーが、18% グレーがないかっていつもなんか、あれです。だいたいユニクロにしか買い物に行かないんですけど、グレーの T シャツとかグレーのトレーナーとか、ばっかり変わってしまいます。
で、それは意識してそういうものを選んでるの？
あ、そうですね。
あ、そうなんだ。
意識してって思われますし。
うん。
まあ、脱線しますけど。
うん。
あと、黒とかね。
うん。
選びますよね。着たりするの。
そっかそっか。なるほどね。まあ、奇抜な色のものを着ては
、
仕事の邪魔になるということが。あるわけですね。
まあ、あと、まあ、そういうことで言えば、部屋の壁の色とかね。
ああ。
結局、人間の目って、補色を、うん、補色のものがあると、そっちをキャンセルするように、色を変えていくので、
うん、
感じ方を変えていくので、
うん、
ものすごく、人間の目っていい加減っちゃいい加減なんですよ。
ああ、はいはいはい。
オートホワイトバランスなもんですから、
うんうん、
そのオートホワイトバランス具合が分かる 人とわからない人がやっぱりいるらしくて、
わ
からない人はいくら調整してもそのね目視で調整しようとしてもダメみたい。
なるほどね。
でこれはね僕も最初は分かんなかったんですけど、自分で個展をやったと、一番最初、2回目かな、2回目の個展で自分でインクジェットで出さなきゃいけなかった時に、散々苦労して、やっと分かるようになったんですよ。色々違いが。それまではね、なんか偉そうなこと実際にあんまりよく分かってなかったっていう。
おぉ、そうなんだ。
のに気がつきました。
いやー、でもなんか、すいません、さっきの i1 ディスプレイでしたっけ？
あ、ディスプレイ。はい。
それは、ちなみに、いくらぐらいのもの
ですか？いや、安いですね。2万円くらいなのかな？ 3 万円はしないと思いますけど、その、これは、プリンター、あ、プリンターじゃないや、モニタープロファイルを作るだけなので。
あー、そうなんだ。
はい。
うんうんうん、
プリンタープロファイルを作るやつは結構高いんですけど。
おお。プリンタープロファイルっていうのは、要はモニターとプリンターで合わせようとする機械。
はい。
それはどれぐらいになるんですか？
ですね、どれぐらいなのかな。やっぱり7、8万はしてしまう。
ああ、やっぱそれぐらいになっちゃうんだ。
ああいうディスプレイの場合は、ただディスプレイの、RGB を測っ、輝度と RGB 測ってるだけなんですけど、即色、プリンターでこうカラーチャートを印刷させて、のパッチって言って色のね四角い、コマがあるんですけど、それを一個一個、読み込ませなきゃいけないですね。速色機というのがあって、それは相当精度が必要。やっぱりそれがついてくるやつは高いですよね。
ああ、そうなんだ。
いやこれ速食するのも大変なんですよ。何百個っていう。
ほう。
カッチャンカッチャン、カッチャンカッチャン、手動でやんなきゃいけないので。
はいはいはい。
はい。まあ、半日がかりかな。
へー。
厳密に言えば、インクジェットで出してますから、カラーチャートも乾燥してから、
はいはい。
貼らないと意味がないっていう。
お
あって。すぐできないんですよね。
なるほどね、
すぐできないっていうか、すぐ作ったやつは多分うまくいかないと思います。
そっかそっか。まあ結構ちゃんとやろうとするとお金も時間もかかるよっていうことなんですね。
そうですね。
うん。
あ、で、まあ余談になりますけど、その i1 ディスプレイを買う前は、カメラの、ヒストグラムで、
はいはい。
ホワイトバランスを撮ってました。特に中間調の部分は。職人技っていうか、独りよがり技っていうか、満足技なんですけど、今のヒストグラムって RGB で表示できるでしょ。
はいはいはいはい。
それでね、Mac の場合は、デスクトップのカラーを、ソリッドグレーっていうのにして、あ、そうそう、Photoshop とか使う人は、デスクトップ変な写真とか貼らないでくださいねっていう、ソリッドグレーみたいなああいう不彩色なグレーが、当然基本になります。変な色使っちゃうとそっちに、目が騙されて。
はいはいはい、はい。
例えばめちゃめちゃ明るい、彩度の高い赤とかにしておくとか、青いものを見た時とか、全然違う色に見えたりしますね。
ああ、なるほどね。
で、まあ、デスクトップグレーにしてるんですけれども、そのグレーを撮影すると、RGB で表示すれば、 グレーがどんな風なバランスになってるか一目でわかるんですよ。
ほ
ー。ヒストグラムの山で。
はいはいはい。
だからちょっと、例えば緑が、明るいかなとか
、うん、
そういう傾向を見ておいて、
うん、
例の、ディスプレイの補正の、
はいはいはい。
の、いろいろいじくるところで、
うん、
若干じゃあ緑を抑えめにとか
、おー、なるほどね。
そういうのを、一発ではいかないので、
うんうん、
何度も何度も繰り返して。
はいはいはい、はい。
で、そのヒストグラムの中間調、うん、特に中間調が難しいのでね、
うん、
中間調が RGB が揃うようにしてやってみた、
うん、
で使ってました。
へ
ぇー。一番 I1 になったんですけど、
うん、
I1 でやってみたら、うん、あまり外れ、遠からず、遠からずもっていうか、I1 でやると若干、やっぱり、I1 が出してくるウルトラっていうのも、
うん、
若干偏ってて、
うんうん
うん、実はちょっと色温度高めだったりするんですけど。
お
それよりも、もうドンピシャに RGB 揃った
うん、うん、
色に出せる。
へぇー、そうなんだ。これは、ちょっとかなりな裏技が
裏技なんですけど、
すごいな、
うん、なるほどね。いや最初にヒストグラムに RGB が出た時にあこれは使えると思って、
うん、おお、なるほどね。いやこれはあれじゃないですか、言っちゃってよかったんですか。
いや別にだって誰が困るわけです。逆に真似してダメだったとか言われてもそのまま困ります。
そっかそっか。でもなんか、う
ん、そうですね、目安にはなると思いますよ、
うんうん、
例えば何かの都合でモニターを変えたとか、
うんうん、
何ちょっといじってみたとかいう時にいじる前に1枚デスクトップのグレーだけのカメラ密着させて撮っちゃう、うん。
はいはいはい。
ピント合わせる必要ないので。
うん。
それを撮ってちょっと保存しておけば、
うん。
後で、まあ、フォトショップでも RGB のね、ヒストグラム見れますから、
うんうんうん。
その時にどうだったのかっていうのが、あるので、
うん。はいはいはい。おー、なるほどね。そんな裏技がある。
あとは、軌道を、
うん、
モニターの軌道もやっぱりいろいろ変わるので、それ、
うん、
撮影すれば、
うん、
カメラで撮影すれば、すぐわかりますからね。
うん、
どのくらいの露出値で出てるかっていうのがさ、
うんうん、
まあ、僕は露出計を使ってやってるんですけれども、
うん、なるほどね。
そうすると、軌道がすごい変わっちゃってる時とか、
うん。
に、まあ、調整が効きますよね。たまに、知らない間に軌道変えられてたりとかありますよね。
うんうんうんうん。はいはいはい。そっかそっか。いや、これは、いいっすね。とりあえず手持ちの機材でできる。
そうですね。はい。まあ、まあ、遊びのつもりで、自分のモニターをちょっと撮影して、
うん、
グレーのところなり、まあ、フォトショップで、例えば、ニュートラルグレーを作って、そこの画面を撮影してみたりとか、
うんうん、
いろいろ面白いと思いますよ。
うん。これはいい話を聞くことができました。これは、ちょっと試してみたいなと。そう、なんていうんでしょうね。お金があればできるよっていうのはちょっとかなと思ったのでなるべくお金をかけずに、こう、環境をよりいいものに仕上げるにはみたいなところをやっていきたいなと思っていたので。いや、まさしく、ドンピシャリな話になりました。ということで、まあ、これはまた、小関さんが一緒の時にもまた、
はい。
いろいろと、話をしていきたいなと思いますが、
はい、
今回はこの辺にしたいと思います。 ということで、お届けしましたのは半助と、
はい、そうです。